では今日の聖書箇所を朗読させていただきます。聖書箇所は第一ヨハネ5章1節から5節になります。第一ヨハネの5章1節から5節です。拝読します。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように私たちが神を愛しその掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。では、神から生まれた人という題で水村義満牧師から、メッセージをいただきます。よろしくお願いします。
じゃあ一言お祈りをします。聖霊様ありがとうございます。メシアであるイエス様を父なる神様が送ってくださり、私たちの罪とが呪いのために十字架にかけてくださり、そして蘇った後に約束の聖霊を私たちに注いでくださり、聖霊によってあなたのことをアバ父よとお父さんと呼べることを感謝をします。本当にこの世にあっては悩みや問題や困難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると。本当に神様あなたの助け、聖霊の助けを通して御霊に導かれる者は神の子供ですとあるように、あなたはいつも導いておられることを感謝をします。聖霊様を歓迎をします。聖霊様を本当に褒めたたえます。どうぞ一人一人と共にあって導いてくださり、真理を開き、本当に御言葉の戸を開くれば光を放ちて愚かなる者を悟からしむとあります。どうぞ聖霊様が語り導き、本当に霊の目を開いて栄光を表してくださることを心からお願いいたします。小さなものを清め導いてください。あなたに期待します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。今日はですね、この神から生まれたものという題名なんですけれども、一節を読むとですね、イエスがメシア、新改訳ではキリストであると信じる人は皆神から生まれたものですって書いています。まあ、イエス様を信じる人は救われた人とは書いてないんですね。神様から生まれたものである。まあ、今回鹿児島コーチングに、来ました。で、まあ、皆さんにとってはあまりこう、ね、遠いところで行ったことのように思いますけれども、九州コーチングに行って熊本コーチングが生み出されました。そして鹿児島コーチングが生み出されました。まあ、女性の方はよくわかると思いますけれども、子供を産む、何かを生み出すっていうのは簡単なことではないんですね。お父さんとお母さんが愛し合ったら次の日に子供が生まれてですね、そして2年後には立派な大人になったら親は苦労しないんですけども、そうはならない。時には難産であったり、また、聖書にあるようにですね、ラケルはベニヤミンを産むときにベニヤミンは生まれましたけども、お母さんは死んでしまうということもあり得るんですね。ですから子供を産む、命を生み出すということは本当に大きな奇跡だと思います。また人間が誰かを育てる、生み出すということもとても大変な働きなんですね。しかし大変だから避けるんではなくて、大変以上に喜びや命が溢れてきます。まあ、例えば今さとこちゃんも来てますけれども、まあ、この子も私たちの血のつながりは全くありません。しかし一緒に住んで愛情を注いでいくならば、家族のようになり、家族以上のものになっていくんですね。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。ということは、イエス様を救い主として信じれる、神様を本当に賛美できるっていうのは当たり前ではないということなんですね。そしてあなたの力でもなければ、人の力でもなくて、神様が産んでくださったから、それが分かるようになったっていうんですね。 で今日の聖書の箇所の一つのテーマは世に打ち勝つってことなんですよ。世っていうのは何かっていうと、私たちが生きているこの地上すべてです。人生そのものです。でもこの 世の一番の特徴っていうのはですね、神はいないっていうことなんですよ。神はいない、存在しない、神様に従順するなんて馬鹿げてるっていうのが世の例なんですね。ですから聖書を読めば読むほど、聖書とは違う価値観でですね、まあ世は一見美しいように見えますけれども、実にいろんな間違った価値観、教えというものがあって、毎日のニュースで見る通りですね、そういうことが起きてしまうんですね。しかし私たちはなぜか神様によって生まれてですね、もう世には戻りたくない。もちろん世には生きるんですけれども、この見える世の世界だけではなくて、見えない世界がある、永遠に続く世界がある、神の国がある、そして私はそこで生きていくんだ、信仰によって生きていくんだっていう世界が見えてきた、目が開かれてきた、マスキールしたのが私たちだと思います。そのことをヨハネは、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものですって言ってるんですね。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。まあ、母の日、父の日なんかしますけれども、先ほどもあのメビッチョのお友達にですね、お父さんお母さんを心から愛し尊敬し敬い従ってる人手を挙げてくださいって言ったら、ほとんどいませんでした。いや、むしろもううちの親は足りないなとかね、ちょっと文句や不平があるという人って言ったら、8割が手を挙げました。なんてって思うんじゃなくて、私はこれとっても普通だと思うんですね。それはなぜかというとですね、皆さん親から生まれてですね、そして親に感謝し尊敬するよりも、それが当たり前と思いませんでした？親からよくしてもらって当たり前、親が世話して当たり前、そして当たり前と思ってしまうと文句しか出てこないんですよ。もうちょっとこうしてくれよ、もうちょっとこうしてくれよ、もうちょっとあのお母さんのようにしてくれよっていう、こう文句を言ってきたっていうのが私たちだと思います。でもですね、そんな私たちがなぜ変えられたかっていうと、自分が親になってわかるんですね。自分が人を育て出すとよくわかるんですね。なんてこいつらわがままなんだとかね。また子供がですね、本当にこう夜熱を出したりとか体調を崩した時に寝ないで看病しますよね。まあ本当に子供にとっては当たり前かもしれませんけれども、自分がそうなった時に、あ、ひょっとしたら自分も同じように育てられたんじゃないかっていうことに気づくんですよね。ですから人間っていうのは、自分がですね、本当に神様に対して感謝し親に対して感謝するためには、誰かを育てるとか、ある面こう人を愛して初めて分かってくるんですね。まあ、例えばですね、まあ、今回浜崎先生も来てくださいますし、弁護も来てくれました。当たり前っちゃ当たり前かもしれません。でも自分がよその県まで行って仕えていく、じゃあみんながすごくウェルカムで感謝してくれるかって、そうじゃない、当たり前の世界なんですよ。でもそういうことを通して、あ、私たちが今あるのは霊的にも人間的にも親の愛があり、また先輩方の愛があり、いろんな方の労があって、本当にそのことが分かろうが分かりまいが仕えてきてくれた人があってあるんだっていうことが、逆の立場になって分かってくるんですね。まあこれはね、責められないとみんな一緒だと思います。みんな逆の立場になって、だからまあ年を取った人の気持ちっていうのは、年を取って初めて分かってくる。じゃあ若い人の気持ちって、みんな若い時があったから覚えてるかっていうと、案外そうではない。まあ、今あの里子なんか育てているとですね、もう完全に子育ての時忘れてるんですよ。こんなに何が大変かってね、同じこと言われるの結構大変なんですよ。これどうした、うん、これこうした、これどうした、これこうした、これどうした、これいい加減にしようか、これはこうしたって言ったでしょ。いや、でもみんなそうだったなと思い出すんですよね。でもまあ人間っていうのは忘れやすいから感謝しないところがあるんですけれども、でもそのところが分かってきたときに、まあヨハネの独特の表現だと思いますけれども、あなたは神から生まれたんです、そしてあなたを産んでくださった方を 愛する人はその方から生まれたものをも愛するようになるよっていうんですね。私は人生を生きてきて一番不思議なのは兄弟の不思議です。気の向きで兄弟愛し合って助け合って仲のいい兄弟いますかって2人だけでした。あとはみんな仲が悪いって言うんです。なんでか分かりますか？兄弟って愛し合うべきでしょう。でもなんでだと思いますか？皆さん理由分かります？まず一つ、親としてびっくりするのは、同じ親から生まれたのになんでこの4人違うかってことなんですよ。うちの子を見て皆さん同じ親から生まれたと思います？もう全く性格性質が違うんですね。だからクリスチャンが教会に来るとですね、はい兄弟とか姉妹とかいうのはですね、みんな神様から生まれて神様が愛されて生まれた兄弟姉妹なんですけれども、まあ幸いか不幸かみんな違うんですよ。あまりにも違いすぎる。だから難しいとか合わないとかなるわけですね。でもそれが兄弟姉妹なん、違うからいいんですけれども、私はですね、今回このメッセージの準備をするにあたって、創世記の、開かなくて結構ですけれども、人類の歴史っていうのはアダムとエバーから始まっていくんですね。アダムとエバが結婚しました。でも罪を犯して喜びであるエデンから追放されました。そしてやっと家族を持ってですね、アダムとエバは子供を得たんですね。その最初の長男がカイン、そして弟がアベルです。カインっていうのはヘブル語でですね、槍っていう意味があるんです。槍、人を突き刺す槍ですね。そしてカインっていうのは得たっていうヘブル語の発音と似てるのでカインって言われてるそうです。要するに神様から赤ちゃんを授かったっていう、その謙遜な言い方ではなくて、俺を得たんだ、子供を得たんだっていう意味なんですね。そしてその弟アベルっていうのはヘブル語で息っていう、霊っていう意味があるんで、息っていう意味があるんですね。でなぜかですね、アダムとエバ同じご両親なんですけども、性格が全然違うんですね。一人は畑を耕すものになり、一人は動物を飼うものになったんですね。そしてある時二人は神様を礼拝するために来ました。そして良いものを神様に捧げました。しかしですね、神様はなぜかではないんですけども、神様はアベルのその生贄を受け入れてくださったんですね。でもカインの受け入れられなかった。神様に捧げたのに受け入れてくれなかったので、カインはプーッと腹を立てたんですね。それに対して神様は、なんで腹立ってんの、いや正しいことやってるんだったら顔を上げなさいよ。もういても立ってもたまらないんですね。皆さん、こう兄弟姉妹っていうのは結構妬みません？もしあなたが頭のいい子だったら、あんまり勉強はできない子っていうのは多分比較されてですね、もうむっちゃ苦しい目にあった可能性があります。あなたがスポーツのできない子だったら、スポーツのできるお兄ちゃんお姉ちゃんがいるとですね、いつも比較されてね、なんでやねんって思ったかもしれません。一番比較されやすい、この比較の例っていうのは世の例なんですね。で、神様はアベルも、カインもアベルも愛してますから、カインに対してどうして怒るのか、顔上げたらいいじゃない、正しかったら顔上げてもいいよって、正しくない何かの理由が聖書には書いてないんですね。だけども、とにかく頭くるわけですよ。もう妬んでるわけですよ。実はこの肉の力、世の力の代表は妬みです。もし皆さんの中に妬みがなかったら、本当に清められた人です。人が特に成功する、人がうまくいくことを喜べない、人がね不幸になったり悲しんだことは共感できるんですけれども、本当にこうもっと用いられるとかね。でも親子には結構それないですよね。子供が親よりも用いられたら、ああ抜かされたなと思いますし、コーチングの世界もそうなんですね。他の先生が祝されたら嬉しいなって思う、その価値観なんですけれども、もし妬みの心があると、これはやっておれないんですね。あいつは俺よりも用いられたとか、教会が大きくなったとかね。でもこの妬みの霊っていうのは、もう世の中にある霊です。サタンが喜ぶ霊です。憎しみ合う霊ですから。で、お兄ちゃんはですね、アベルに声をかけて、野に行こうって、サッカーしようとか言ったんかもしれませんね。で、アベルは分かったよって言って、そしていきなり殺したんです。 なんでかって言ったら怒りがあるからですよ。まあ、理由っていうのはいろいろ考えられると思いますけれども、気に食わないわけですよ。受け入れられないわけですよ。アベルが神様に受け入れられて、なんで俺が受け入れられないかって気に食わないわけですよ。でここからね、じゃあなぜ神様がカインの礼拝を受け入れなかったかっていう理由が分かるんですね。神様は全部知ってるんですけれども、カインに聞くんです。お前の弟はどこにいるのかって言ったら、カインは知りません、私は弟の番人ではありませんって言うんですね。要するに神様に嘘をつくんです。神様に嘘をつくっていうことは、彼の捧げ物っていうのは、神様は嘘をついても騙せる人だっていう、神を恐れてないということなんですよ。神を恐れないで、これだけしとったら神様も満足するだろうという心があったっていうのは、聖書から明らかに分かります。人類最初のアダムとエバの家庭から人殺しが起きた。これね、聖書に書いてないんですけども、アダムとエバは一生涯悲しかったと思いますね。自分の兄弟が憎しみあって殺人をするっていうのは、親にとってはこれは本当にたまらないことだと思います。でもこの遺伝子が私たちのうちに、人類の中にずっと流れてきてるんですよ。ですから大体こう歴史を見ていくとですね、まあそのいろんな争いっていうのは、家族の中から兄弟の中から親族の中から殺し合うような、憎しみ合うような問題がずっと起きてきてるんですね。その歴史を変えたのがイエス・キリストで、イエス様の命令は互いに愛し合いなさいっていうことです。こんなできるか。でも新約聖書の中に、血のつながりがないけれども、親子の関係ではないけれども愛し合うという関係がいっぱい書かれてるんですね。そして命令は互いに愛し合いなさい。なぜか、なぜなんだ、まあ、この第一ヨハネのところに戻っていただいてですね、5章ですね。産んでくださった方を愛する人は、皆その方から生まれたものをも愛しますって、ここなんですね。一つの理由はですね、まずあなたは自分でクリスチャンになったんではなくて、あなたがまあ教会に来てるとか、聖書を読んでるとか、イエス様を信じてるっていうのは、霊的に開かれてるとか開かれてないとか関係なく、神様が自分を産んでくださったと思えるかどうかなんです。そうするとですね、よくまあ私で言うとね、私は神様を拒絶してましたから、世が好きでした。世の中でうまくいく術、まあ嘘も方便ではありませんけれども、よく知ってたと思います。そして肉が強いので、もう自分の欲求を楽しませることが楽しい、世は大好き、世とうまくやっていける、神を信じる者は窮屈、かわいそうっていうぐらいにしか思っていなかったんです。でもなぜこんだけ変えられたかっていうと、神の国、聖霊の喜びを知ったからなんですよ。この世の霊の汚さや醜さっていうものが嫌というほど分かったんですね。それはね、なぜかっていうと、神様から生まれたから分かるんですよ。神様が産んでくださったから、神様の霊の素晴らしさや神様を慕うようになっていったんですね。そしてまあ、こんなものを愛してくださったと思うと、なぜかあの人も神様が愛してくださったんだ、お父さんお母さんはあの人も愛してるんだっていうことが分かってくると、まあ愛を学びつつですけれども、受け入れ愛し合うことができるんですね。もしたった一回の人生で愛し合うことが分からなかったら、多分地獄だと思います。数十億円の財産が与えられても、人々から成功したと言われていても、愛することや愛されることが分からなかったら、世には勝ってない、人生には勝ったと言えないと思います。でも何がなかったとしても、愛する、私は神様に愛されてるんだ、神様が産んでくださったんだ、また神様が愛した人を愛するのは難しいけれども、でも神様は愛するようにしてくださってるんだっていう人生は、とても幸いだと思います。これヨハネの独特の書き方なんですね。あなたは神から生まれた。で、4節を見るとですね、神から生まれた人は皆と書いてるんですよ。神様から生まれた人は皆。これすごい言葉ですね。神様から生まれた人は皆、どうなるって書いてます？ 世に打ち勝つ勝利、世に打ち勝つって言ってるんですよ。だから私たちが一生懸命世に勝つように教えたり努力したり、まあ、しますけれども、そこが問題ではなくて、神様から生まれたっていう人は必ず勝つんだってこう書いてるんですね。でそのことをヨハネはですね、じゃあどうしたら愛し合えるのか、2節、このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るとき、いつも神の子供たちを愛しますっていうんですね。要するに神様から生まれたっていうのは、分かりやすく言うならば、神様が私のことを愛して身ごもってくださって、そして育ててくださって、私は神から愛されている神の子供なんだっていうことが分かると、掟を守るようになる、そして他の神の子供たちを愛するようになる。これね、救われた時ここ読んでもよく分からなかったんですね。特にこの3節の言葉が分からなかった。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。やっぱり世の中を愛してた時に、まだ霊的な目が見えない、見えるものしか見えない時に、この見えない世界や神の国の世界が分からない時には、この意味がよく分からなかったんですね。ちょっと分かりやすい例えをしたいと思います。皆さん日本を愛してますか？日本人とか愛してますよね。私は高いお金を払って車に乗ろうと思って、30万円以上出して免許を取りました。でそこでは徹底的に日本の国の交通ルールを学びました。30万円以上もかけて、そしていろんなところに行けるようになりました。でその時には、若い時ですけども、一番私を悩ましたのは、一旦停止ってめんどくさいなっていう思いなんですね。大地、田舎、車、電車来てないもん。ちゃんと止まるよりも止まったふりをしてスーッと行ったら早いじゃないですか。思いません？あ、みんな偉いんですね。僕はそう思うんですよ。なんでこんないっぱいルールを学んでね、しなくちゃいけないんだと思ったんですよね。でもある時に、案の定一旦停止をしないがゆえに、まあ、罰金を払わなくちゃいけない、1万6千も払って、もったいないという思いを持ってね、そのもったいないっていう理由付けは、はあ、そっか、まあ、警察もこれで儲けてるんだなとかね、まあ、事故を起こさないで済んだと思えば安いもんだよなとか、なんか理由をいっぱいつけるわけですよね。でも結局捕まるのが怖いから守ろうかなっていう思いでやるんですけれども、続かないわけですよ。やっぱり明らかに止まらなくていいところはプーッと行っちゃうわけですよね。でだんだん年を取ってきます。だんだんこう、まあ、いろんなことが分かってきます。でスパーンと30年経った今どう思うかっていうとですね、こう思うんですよ。なんていい法律だろうって。もし私が普通に道を行って歩いていてね、よくからこう飛び出しとかあるじゃないですか。もし若い人たちがルールなんて守らないっていう人が増えてね、もうこの高松行くまでにもう何回もこう飛び出してくることがもし起きたとしたら、これは車運転できないなと思ったんですよ。みんながちゃんとルールを守っているから自由で安心安全でやっていけるんだなっていうことが今わかるんですね。今頃やっとわかるんですよ。それは何が変わってきたかっていうと、神様の律法は不自由ではなくて、神様の心なんです。神様は私たちが自由で本当にこう安定した社会で暮らせるようにルールを作ってる。日本の国も同じなんです。日本人が車を持って楽しめるために、自分だけではなくて他人の事故も防ぐためにルールを作ってるっていう、その作った人の心が分かったときに、むちゃくちゃ自由になるんですね。それと同じように聖書も一緒だと思います。私たちは神様がもう愛して愛して愛して私を産んでくださって、育ててくださって、世に勝つものにしてくださっている。それと同じように、あの人もこの人もですね、みんな違うけれども、神様は愛してくださって今成長させている、させてくださっているんだっていうことが分かってくるとですね、 だいぶ自由になっていくんですね。そして聖書は私を縛るものではなくて自由にするために神様が考えてねってしてくださった戒めなんだということが分かると、またもっと自由になっていく。ですから聖書は神の掟は難しいものではありません。私はですね、ちょっと新改訳で読みたいと思うんですけど、皆さん開く必要がありません。あのアダムとエバの家庭がですね、自分の息子たちが殺し合った悲惨な罪の家なんですけどね、家族から聖書は始まって、ずっと人類が戦争争い呪いなんですけれども、イエス様の十字架以降を互いに愛し合うという記事がたくさん書かれてるんですね。その一つがピレモン書だと思います。ちょっと読んでみますね。9節10節にパウロがこう書いてるんですね。むしろ愛の家に懇願します。実はパウロはピレモンという家の教会のリーダーにちょっとお願いがあるんだけどね、聞いてくれるかなっていうところから始まるんですね。この通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが、実際今はもうかなり年を取ってですね、もう老人となったパウロがあなたにちょっとお願いがあるんだ。10節、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。一般の人が読むとですね、パウロって女性かって思うんですけど、そうじゃないんです。パウロは男性です。パウロはですね、罪を犯したわけではなくて、イエス様を述べ伝えていて獄中の中に入れられていたんですね。するとですね、ある時に一人の若者が投獄されたんです。オネシモという人です。彼の罪状はピレモンの家の奴隷だったんですけども、何か物品を盗んだみたいですね。盗んでそして逃亡したんですけども、捕まって牢屋に入った。そこにパウロがいたわけですね。でパウロは牢屋であろうがどこであろうとも神様を賛美しながら、また魂がいたらその人のために祈り、そして救われるために労する人なんですね。そのことを産むって言ってるんです。本当に神様がですね、その祈りに応えて、見事にこのオネシモっていう人は牢屋の中で悔い改めて救われたんですね。イエス様を信じた。それだけではなくて、パウロに仕えてパウロの心、そのお父さんの心、霊的な心を掴んでいったんです。するとですね、オネシモっていうのは有用なものっていう名前があるんですけれども、11節にパウロはこう書いてるんです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。人間って変わるんですね。本当にだから救われることをボーンアゲン、新生っていうように、新生はっきりとですね、神の国に属するイエス様に結びつく魂の救いっていうのは人の力ではなくて神様が生んでくださったんですよ。そして彼はですね、もう本当にパウロの語る信仰、御言葉がどんどん吸収していって、同じ心になったんですね。同じ心、もう何を任せてもいい、そのような心。だから自分の息子のように彼は育てたんですね。で彼は年を取ってますから、いつ牢獄から出られるか分かりませんから、彼をずっと手元に置いて仕えさせたいんだけれども、実はお前はオネシモのところから逃げた、ピレモンのところから逃げた。そしてピレモンは彼が救われたことも変えられたことも知らないので、パウロは手紙を書いたんです。そしてパウロはピレモンに対して、彼を受け入れてくれって上から命令することはできるけれども、そうはしたくない。自発的な親切や愛、またあなたの承諾を得てしたいんだっていうことで、彼はどうかオネシモを受け入れてくれないかっていうんですね。でもしお前に損害を与えて何十万かね、盗んで損害を与えたんだったら、それは私が払うって。皆さん、パウロとオネシモは血のつながりがないんです。私と里子ちゃんも血のつながりは全くないんです。でも血のつながってるものが憎しみ合い、血のつながってないものが愛し合う、これは何だろうって思いません？だから血のつながりではなくて、キリストにあっ てイエス様に仕えていきたい、主をあがめていきたいという人は、本当に誰かの御心ではなくて、パウロがどうのこうの、オネシモがどうのこうのではなくて、本当にお父さんが神様であって、その子供たちは御心を求めましょうという意味で家族になっていくっていうのを新約の中にいっぱい書かれてるんですね。この一つなんです。すごいと思いません？全然血のつながらない人が失敗して、じゃあその損害を私が払いますよって皆さん言えますか？そこまでなかなかね、言えないですよね。でもそれが聖書の中に書いてるんです。これが神の家族の一つの姿なんですね。でもう一回ヨハネのところに帰りまして、4節、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世っていうのは何かっていうとね、エペソの2章にもはっきり定義がされてるんですよ。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいましたって。ですからこの世は悪魔が支配していると聖書に他の箇所でも書いてますし、要するに人間に神様から離せてですね、罪を犯せて、そしてその中で要するに不従順の霊に閉じ込めるって言うんですね。だからね、僕ね、若者たちにね、教会っていうか信仰って不自由だって思ってほしくないんですね。世の中はむちゃくちゃ自由で、罪を犯してもいいよっていうところがありますから。でもね、本当に心や霊は縛られていくんですよ。ものすごく苦しくなるんです。でも少々お金がなくても、少々苦労しても、神様から愛されている、神様に従いたいっていう思いで満たされている時っていうのはむちゃ自由なんですよ。本当に自由なんですよ。世の正体はこういうものなんですね。だからですね、皆さんね、まあ、このところにずっと、まあ、恵みによって救われた神の賜物ってずっと続くんですけれども、まあ、ヨハネはですね、その神様から生まれた人は世に勝つ、まあ、ずっと戦いありますよ。肉の戦い、自分の欲との戦い、若ければ若いほどですね、霊的っていうよりも肉的なものが強いですから、これはずっと続くんですけれども、でも神様から生まれた人はやっぱり神を求めるんですね。霊を求めるんですね。やっぱり本物を求めるんですね。そして世の中は一時的だって見えてくるんですね。で、世の中の正体が分かってくるんですね。で、人生って選択ですから、いつもどちらを選ぶかなんですよ。もちろんとことん世に帰ってしまって、はあ、やっぱりだって気づくこともあります。それも神様は時には放蕩息子を待つようにすることもあります。でもできればそういうことがなくて、早くその、私はマスキールといつも思ってるんですけども、私の霊の目が開かれたように、この聖霊の喜び、御霊から来る自由、第一御霊に導かれるものは皆神の子です。まあ、特にね、ロマ書8章の中にもそのことがずっと書いてるんです。肉の思いは死です。でも御霊の思いは自由と命です。御霊に満たされてくる、御霊に導かれていくところの自由や勝利感というものは本当に味わってほしい。なぜならば、御霊によってあなたは、自分は神の子だっていうことが分かるんです。ロマ書8章、今日ずっと読みませんけれども、アバ父よという霊、これすごいと思いません？神様から生まれたからもらった霊なんですよ。お父ちゃんと神様のことを呼べれる霊なんですよ。ああ、自分は天国に行けるなとか、霊の世界ですか、今さっき主に賛美歌いながら、あ、懐かしいなと思ってね、周りは見えないけれども信仰の目で見るっていう、これに目覚めてきたら、若い時に時間やお金をこれに注ぎ出すんですね。すると勝利しだすんです。でも世は負けていません。世の中なんかもっと楽しいよって、神なんかいないよって、 想像論だよ、あれは空想だよ、そしていっぱい恋愛しなさい、いや本当の愛はここにあるよってね、そして一緒に酒飲んで友達といて、ほら仲間仲間兄弟姉妹、もうそういうこともいっぱいしました。それが悪いわけではないし、それも楽しいと思います。本当に楽しいと思います。悪いとか否定してるんじゃないんです。それも人生です。でももっといいものがあるということを神様は知ってほしいんですね。なぜならばあなたを産んだということはすごい愛があるからなんですよ。ちょっと皆さんに祈ってもらいたいことがあるんですね。それはですね、娘からですね、おじいちゃんおばあちゃんおめでとうって言って、まあ、里子の写真を送った時にね、そうなんよ、じいじいばばって呼ばれてるよって言ったら、いや赤ちゃんができましたって、11月に生まれる予定ですって、まあ、ぜひ祈ってください。本当にこうなんていうか、まあ彼女たちも 彼もですね、ジェイコブも赤ちゃんがもうお腹にいる時からお父さんお母さんって呼び名が違ってくるわけですね。何度も言うように私たちは自分が与える側になって初めて成長していきます。産んでくださった親の気持ちがいっぱい分かるようになります。ですからね、人を育てるとか、まあ、セロをするって結構大変なところもあるんですけども、神様がなぜ互いに愛し合いなさいって言ったかっていうと、難しいからなんです。互いに愛し合うっていうことを挑戦するときに神の愛が分かってくるんですよ。本当に分かってくるんです。でもそれを避けてしまうと分からないんです。どこまで行っても肉が強いし自分中心だから。そして、まあ、もう一度御所に戻ってですね、最後に、まあ、でも心配ないですね。神様から生まれた人は、まあ、長くなろうが短くなろうが世に勝つんです。世に勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。まあ、イエス様が神の子、要するにね、言葉の選択だと思うんですね。私たちはいつも世の中の価値観に立つか、聖書が言っているイエス様の言葉に立つかの戦いしてると思います。で、時々やっぱり肉が強いので負けてしまうこともいっぱいあります。でも悔い改めて、神様、イエス様、お父様って頼っていくときに力がつきますね。私ね、匠先生は本当にすごいなと思います。でも最初の頃はですね、もういろんな問題が起きてですね、今もありますけども、で一貫して同じことを持って育てたなと思うんですよ。それは聖霊様は何て言いましたかっていうことだけなんですね。まあ、人間的にはですね、やっぱりこう私たち会員になりやすいんですね。槍でお前が間違ってる、これが間違ってる、こういう方法だってこう人を刺して解決しようとしやすいんですけれども、でもですね、肉の力では何一つ解決なんてできないんですね。でも聖霊様に任せていく、一番困ってきてる時こそ聖霊様はあなたを助けようとしてるんですよ。このアバ父よという霊を持ってるっていうことの凄さは、この霊に頼るっていうことなんですね。そして御霊が今示していることに従ってくださいっていうことを一貫して言ってきました。御霊のおられるところに自由があるんですね。これはね、本当にね、皆さんやれば分かりますけれども、御霊に頼れば頼るほど霊の世界って開かれていきます。そして見える現実以上に霊の世界の方が確かだっていうことが本当に分かってくるんです。今回鹿児島コーチングでむちゃくちゃ神様働いてくださいました。本当に生み出されたなっていう感覚がしました。教会が変わりました。でもその後にすぐに問題が起きたんですね。それはですね、まあ多分私の言葉で、まあある先生が傷ついちゃったと思うんですよ。もう全然様子が違ってきたのでね。で、まあそういうことってよくあるんですけれども、でその中で、まあ、人間的にやっぱ考えるこうしようかこうしようか、こうだからああだからって、でも、まあ、御霊に聞いていく中でやっぱ御霊がこのことは、まあ、素直に謝った方がいいよねってこう示されたので、まあ、その謝りの文句を送ったんですけれども、なかなか返事が来ないんです。ああやっぱりなとか思いながらね。でもそれから3日後に返事が来ました。でそのことには全く触れてないんです。まあだから傷ついたのか傷ついてないのか分かりません。だけども先生よろしくお願いします、本当に、まあ、こういうふうになりましたっていうことをおっしゃいました。 私はあまりそんなにこう人間関係が得意な方じゃないかもしれません。でもいろんな人がいます。いろんなことが起きます。で多分皆さんも一緒だと思います。いろんな人がいていろんなことが起きると思います。でも一番確かなのはあなたの中にいる御霊が示していることに従うことです。御霊は助けてくださるんですね。これ以上に大きな宝や力っていうのはないと思いますね。ヨハネはですね、世に勝つ、打ち勝つっていうのはその信仰、イエス様を信じる信仰、聖霊に頼る信仰、そしてあなたが神様から生まれた神の子なんだっていうところに立つときに、この世の裁きあったり比較しあったり妬みあったりという霊から完全に勝利するんですね。どうぞ若い人たちもこの喜びの霊を受けてください。お祈りしたいと思います。天の父様、今私たちに触れてください。本当によくぞこんなものを自分を救い育てたなと思います。それと同じように神様は一人一人愛して、愛し方も違いますし、接し方も違いますけれども、同じように一人子を賜るほどに愛しています。今私たちの中にあなたのことをお父ちゃんと呼べる霊が注がれていることを感謝をします。この霊に一週間も従い、聖霊の豊かな交わりを通して楽しみ、そして、まあ、誤解されたり理解されないこともいっぱい起こるでしょうけども、それを委ねることができるように助けてください。決してカインのように人を刺すことがないように憐れんでください。神様、どうぞあなたに全てお委ねをします。そして私の口から、私たちの口から感謝と賛美と喜びだけを出させてください。これは人間の力ではできませんけれども、あなたにはできます。感謝をします。主の御名によって、アメン。